のメッセージは出エジプト記に入ります。その前に、皆さんを特別なツアーにご案内したいと思います。ここにありますように、古代エジプトへようこそということで、これまで私たちはアブラハム、それからアブラハムの孫のヤコブ、ヤコブの息子ヨセフのことを創世記から学んできましたけれども、一つ驚くべきことを創世記を読むときに考えていただきたいことは、アブラハムもイサクもヤコブもヨセフもエジプトに行ったわけですけれども、アブラハムがエジプトに下っていったときに、あるいは登っていったとき、まあ、なんですかね、エジプトが都でありましたから、これはギザの有名なピラミッド、そしてスフィンクスですけれども、今でも観光スポットですよね。おそらくエジプトに行ったらこれを見ないと始まらないというようなところだと思いますが、考えていただきたいことは、アブラハムがまずエジプトに行ったときに、これはすでにあったということなんですよ。ですからアブラハムはそこを歩いたときに、おーって見たはずなんですよ。アブラハムがエジプトに行ったときというのは、おそらく今からだと4000年ぐらいになりますかね、紀元前、2000年ぐらいだと思います。そして、このピラミッドスフィンクスが建てられたのはそれよりも500年前なんですよ。そうすると、まあ、今でもしっかり建ってますけれども、おそらくもっと美しい姿でピラミッドにしてもスフィンクスにしても建てたんじゃないかなというふうに思います。ヨセフのことを言うならば、そういう技術を持った、力を持った、富を持った国の総理大臣までなってしまったということですね。そしてモーセの時代になると、モーセにかなり近い時代になるとなったときに、今日出エジプト記に入りますけれども、出エジプトの、関連してくる王様というのがラメセス2世という、伝統的にはモーセと同年代だったんじゃないかというふうに、あるいはモーセが交渉した、モーセがその神様に、今日学ぶところで神様にパロに会いに行きなさい、ファラオですね、パロに会いに行きなさい、そして私の民を解放するように、奴隷になっていたわけなんですけれども、出エジプト記の時代にはヨセフの時には良かったですけれども、総理大臣ですからヨセフがエジプトを回していたというか、治めていた、もうそれ全権を、パロはヨセフに任せていたわけですから、そのヨセフの世代はみんな死んでしまって、そして、出エジプト記のところではヨセフを知らないパロが、その地位についたというところがあります。この有名なラメセス2世という人は、おそらくどうして名を残したかというと、ここに書いてある通り、彼は、90まで生きたということです。その時代には非常に珍しいことであったと思います。ですから60何年という長い間エジプトの王であったということですね。 そして今日私たちが読む聖書の箇所では、イスラエルの人たちは奴隷として使われていたというふうに書いてあります。で、この大きな2つの神殿というのはラメセス2世が建てたということですね。これだけのものを作るのにはかなりの労力が必要であったはずなんですね。まあ、ラメセスさんの顔がここにありますけれども、この4人座ってるんですが、これ全部ラメセスだっていうんですよ。ですからかなり、自分の権威というもの、権利というもの、力というものをこう示したかったんだと思うんですね。こういったものを通して、そしてすごいことはこれはすごいことなんですけど、そのラムセスさんを今見ることができるという、その当時 その人間の体をミイラにする技術というのはその当時ですから、今から3500年ぐらい前になりますかね、モーセの時代になると、そのこのラメセスさんがこういう形で今も残っている、今もエジプトに行けば、博物館に行けば会うことができるという。で、その横のこれは壁画でありますけれども、が奥さんの写真、写真じゃなくて絵であったということですね。これで今日のツアーは終わりなんですけれども、まあ、こういうことを頭に入れておいていただきたいと思います。エジプトにあったそのラメセス2世が作ったような建造物というのは誰の力がそこにこう用いられたのかということですね。今日これから読むところにもそれが出てきます。出エジプト記の1章の6節から11節を読んでみますね。それからヨセフもその兄弟たちも、またその時代の人々も皆死んだ。イスラエルの子らは多くの子を産んで群れ広がり、増えて非常に強くなった。こうしてその地は彼らで満ちた。やがてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。彼は民に言った、見よ、イスラエルの民は我々よりも多く、また強い。さあ彼らを賢く取り扱おう。彼らが多くなり、いざ戦いという時に敵側について我々と戦い、この地から出ていくようなことがないように。まあ賢い王であったということですね。そこで彼らを重い労役で苦しめようと、彼らの上に役務の監督を任命した。またファラオのために倉庫の町ヒトムとラメセスを建てた。2つの神殿があったところがラメセスの町でしたね。そしてどれだけイスラエルの人たちをそのファラオが恐れていたかということが次のところで分かりますけれども、なんとかコントロールしなくてはいけない。男の人数を制限するということで、ファラオは自分のすべての民に次のように命じた。イスラエルの子供たちが生まれたときに、もし男であったならということをですね、男の子は皆ナイル川に投げ込まなければならない。女の子は皆生かしておかなければならない。この前には助産婦さんたちに命令したんですね。男の子が生まれたらその場で殺しなさい。助産婦たちにそれはできなかった。で、まあ彼女たちは主を恐れた、神を恐れたっていうふうに書いてありました。で、ファロよりも神を恐れたんだっていうことですよね。そして神様はそのために チュサムさんたちを祝福したということも書かれていました。ですけれども、それで彼女たちがファラオに言ったことは、いや、イスラエルの女性たちは強くて、我々がその出産を助けようとして、着く頃にはもう生まれちゃってるんですよ、なんていうことを言ってましたけれども、あ、それな、分かった。で、それならば、ナイル川に入れなさい、投げてしまいなさい。で、ペキさせる、溺れさせるということですね。間違いなく、それだったらできるだろうということで、命令したわけですけれども、そういう状況にあった。でそういうところでモーセは生まれます。イスラエルの歴史の中で最も偉大な人物は誰ですかっていうふうに小学生、イスラエルの小学生に聞くと、これは一昔前にのことなので、最近のデータは調べてませんけれども、一番にダントツで一番に出たのがこの人ですね、モーセであったと言います。私たちもモーセというのはいろいろ実戒というキリスト教関連の映画では、聖書関連の映画では有名な映画もありますし、モーセ五書というふうに呼ばれるぐらいですから、このモーセが大きな仕事を成し遂げたということは明らかとなりますけれども、モーセの人生というのは3つに分けられるというふうに思います。一つ、最初の40年というのは、これから説明が必要ですけれども、王宮で過ごした40年です。その次はアラノ、ミディアで過ごした40年で、さらに次の40年はイスラエルの指導者として過ごした40年ですね。別の言い方でまとめると、最初の40年は自分でやれると思った時代、自信とプライドに満ちた時代で、次の40年は自分にはやれないと思った時代、その時に神様に出会うわけですけれども、神様に声をかけられた時には、私にはできませんというふうにモーセはまず言います。で次の40年は神と一緒にやった時代というふうにも言えるかなと思います。またさらに別の言い方をするならば、最初の40年は、王宮で王子として育てられましたからプライドが高かった時、次の40年は少し減り下った時、で最後の40年はもっと減り下った時、そういうふうにもモーセの人生というものを3つに分けられるかなというふうに思います。モーセはイスラエル人として生まれましたから、男の子として生まれましたから、ファロの命令によると彼はナイル川で溺れて死ななければならなかった、そういう運命に生まれたわけですけれども、モーセの両親は、特にお母さんのことが言われてますけれども、できなかった、なんとか3ヶ月は隠し通した、3ヶ月通して、3ヶ月になるとさらに可愛くなりますから、どうしたかというと、もうどちらにしても殺されてしまうのであるならば、少しでも数時間でも長く生きられるように、こう籠を作って、そして防水加工をして、そこにモーセを入れてナイル川に流した。でちょうどその時というか、そのちょうどというのが神様のタイミングであったと思うんですけれども、ファラオの娘が、ナイル川のに来ていた まあ、水浴びをしに、来ていたのか。でそのカゴを見ますそしてこれは何だと、赤ちゃんが入ってるということで、そしてその赤ちゃんのモーセを王宮に連れて帰るわけですね。でそれをモーセのお姉さんがこうずっと、あのカゴどうなっちゃうのかな、モーセどうなっちゃうのかなということでこう見てたわけなんですけれども、エジプトの王女に拾われたということで、その姉は、まあ、姉も賢かったですね、王女様ということで、あなたはこの子を育てるには乳母が必要だと思います、それを私が手配しましょうかということで、じゃあ頼むということ でそのお姉さんが連れてきたモーセの乳母は誰であったかというと、お母さん、実のお母さんなんですよ。で王女は良かったということで、じゃあよろしくねっていうことで、モーセはその乳母、実際のお母さんによって今まで通り、乳をもらって、そして可愛がられて、まあ、乳離れするまでは少なくとも育てられたわけですね。そして、そのために、パロの王女が約束したことは、お給料もちゃんと払ったわけです。ですから面白いですよね。そういうお母さんって、あまり自分の子供を育ててお給料もらうなんていうお母さんあまりいないと思いますけれども、モーセのお母さんはそういうことができたということですね。そしてモーセという名前もどうしてついたかというと、どういう名前意味なのかというと、救い上げるという、救うというのは金魚救いの方の救いですよ。その救い上げる、そして、ということで、モーセという意味は救い上げる、救い上げというような名前であったということですよね。そして、そのモーセのことを受け入れた王女のお父さんというのは王ですから、ファラオですから、ファラオはエジプトの最高の教育、王宮において最高の教育をモーセに授けます。でその時点でファラオが知らなかったのは、そのモーセによって、まあ、神様によってですけれども、神様はモーセを、そのモーセを用いてエジプトという国を、あるいはファラオを裁くことになるということは知らなかったということです。ですからその背後には神様の大きな技、恵み、余裕、コミカルなところもできますから、ユーモアも、あるというふうに思います。このモーセは奴隷の子供から死ななくてはならなかった赤ちゃんがエジプトの王子になった。おそらく40歳の時のモーセというのは、まあ、立派な青年であったと思いますけれども、まあ、お母さんに育てられましたから、そしておそらくその自分の姿も他のエジプト人とはちょっと違うということで、自分がイスラエル人であるということは意識していたんだと思いますね。それで、まあ、散歩していたのか、出かけていた時に一人のイスラエル人がエジプト人によっての役人によって撃たれているのを見るわけですね。それで腹を立てて、そしてその人を、まあ、その場で殺してしまうわけです。逆にその人を撃って撃ち殺してしまうわけなんですけれども、そして砂に隠した、砂で隠したというふうに、言われてますけれども、ですから、まあ、モーセは短気のところがあったのかもしれないですけれども、あるいは自分は 王子だということで、その権力を使って力を使ってそういう決断をして行動を取ったのかもしれないですが、ですから同胞ですね、同じイスラエル人たちに対する愛情、同情、そして正義感、なぜ悪くない人を奴隷にしてそして撃つのかということで、また同胞を助けるべきだというそういう責任感を持ってそういう行動に出たんだと思いますけれども、そしてそれを彼をその死体を砂で隠したという、ですから秘密作戦砂隠しっていうそういう作戦だったと思うんですけれども、それはうまくいかなかった。おそらく助けられた人から話がもしもう確認したというふうに書いてありますから、もうそれは誰も見ていないというのを確認した、でおそらく助けた人にも誰にも言うなというふうに言ったと思うんですけれども、それが広まっていたということが分かって、そしてファラオの耳にも入りましたから、でもう一人今度はイスラエル人同士が喧嘩しているときに仲裁に入ろうとするんですけれども、その時に、一人の人が あなたはあのエジプト人を殺したように私のことも殺す気かということを言われるわけなんですけれども、ですからモーセがしたことは感謝されなかった、理解されなかった、そしてファラオはそのことを聞いて、まあ、王子ではありますけれどもエジプト人を殺したということで、モーセのことを処刑する、ですから捕まえろという命令を下したんだと思いますけれども、そしてモーセはそこから何百キロか離れたミディアンという国地方に逃れます。でそこで自分の妻となる人と出会って、そして羊飼いをしながらそこで、生活をこうしました。ですから王宮の生活から今度は、まあ、田舎、かなりの王宮に比べると何もないようなところで羊を相手に、おそらく羊の方がモーセのことを、エジプトの人間、イスラエル人たちよりもよく理解してくれたかもしれないですね。感謝されたかもしれない、言葉では言えないけれども、まあ、モーセにちゃんとついてたんじゃないでしょうかね。そういった挫折がありましたから、おそらくモーセはそういう経験を通して減り下ったではないかというふうに思います。減り下ることを学んだのではないかというふうに思います。そして、ある日モーセは神様と出会うことになります。自分を知ることは大事なことでありますけれども、モーセの場合は自分の力というもの、知恵というものの限界というものを知ったんだと思うんですが、もっと大事なことは自分を自分よりもよく知っている神様を知るということが私たちにとっては大事なことですね。その方から自分が本当の自分はどういうものなのかということを教えられると、教えていただくということですね。モーセとの出会いに神様が用いられたのは燃える芝、木ですね。おそらくアラノですから背の低い木であったとは思うんですけれども、でいつもおそらくモーセはそういうところで、羊飼いとして働いていましたから見慣れた風景だったと思うんですけれども、ただ一つ不思議だったのは芝が燃えている、木が燃えているんだけれども燃えていない、燃えてしまわないというそういう不思議な現象を見たんですね。ですからそんなの見たことないですから、燃えれば薪のように 灰になってしまうはずなんですけれども、木ですから、モーセが目にしたのは燃えているのに焦げない、灰にならない、そういうものを見たわけなんですけれども、ですからおそらくどうなっているのかなということで近づいたときに神様が、あなたの履いている履物を脱げ、ここは聖なる場所だよということで神様はモーセに話しかけます。でこのどうなっているのかという、質問というのはとても大事な質問であると思います。この燃えない木が、燃えている木が燃えてしまわないというのはどうなっているのか。でそこで私たちが、覚えておかなくてはいけないのは、創世記と出エジプト記はつながっているということなんです。一つの言葉でつながっているんだそうです。英語だと and という言葉ですね。そして創世記では何を教えるかというと、はじめに神が天と地を作られた、神様の創造なんです。その創造者である神様が出エジプト記ではモーセと出会うわけなんですね。全ては万物をお作りになった、木も作られた、木も作られた。でその方がその2つを使って、モーセにが不思議に思う、そういう現象を見せたわけですけれども、まあ、私たちは日本語にはありがたいという言葉がありますね。おそらく仏教でよく使われている言葉かなとは思うんですけれども、そのありがたいというのは、そのあることが難しい、ですから不思議な存在ということを表している言葉かなというふうに思います。でそれに気づくということは大切なことなんですよ。ありがたい、そしてそれは感謝ですけれども、仏教の限界というのはそこまでなんです。聖書なんですよ、教えてくれるのは。そのありがたいものをお作りになったのは誰なのか、ありがたいものに対して関してありがとうと言えるお方は誰なのかっていうのを教えてくれるのは聖書なんです。創世記なんですね。ですからこのどうなっているのか、私たちの人生というのはどうなっているのか、命というものはどうなっているのか、それに答えてくれるのは創世記なんですね。そして創造者である神様なんです。ですから燃える芝というのは、新約聖書ですとイエス様が行われた奇跡と同じものであると思いますね。印です。それは神様にしかできないことをイエス様はなさったということで、ですからイエス様が神であるということを、ご自分が神であることを示された。ですからモーセの出会いにはそういうところがあるのかな。そして、ですからそれは奇跡であった。普通木というのは燃えたら燃え尽きてしまうよ、でもこの木は違ったということですね。ですからそのことが私たち一人一人の命、人生に関しても言えるのかなというふうに思います。私たちの人生も一人一人の人生も神様の不思議な技である。物質的には何も不思議なことはないんですよ。私たちの体は、まあ、有機物ということでありますけれども、まあ、燃えてしまえば灰になりますし、このように生きている不思議というのを、それを説明できるのは神様が生かしてくださっているということですね。そのことをモーセは、 神様から教わるんだと思いますね。そしてイスラエルの人々も教わるんだと思います。次の部分は求道者の方がいらっしゃれば、大事なポイントになるかなというふうに思いますけれども、罪というものはどういうものなのか。聖書の教える罪というのは単に悪いことをしたとかそういうことではなくて、神から迷子になってしまう、離れてしまう、それが旧約聖書の罪という言葉の、意味ですけれども、新約聖書の言葉罪の意味というのは的を外してしまう、こう弓矢などでアーチェリーなどで的を狙うわけですけれども、その矢が逸れてしまう、それが罪であるということですね。ですからその道から逸れてしまう、その道というのは神様であり、的というのは神様である。何度かこの創世記の学びで使った表現でありますけれども、その人生の相手は神様なんだ、的は神様である、その方にこそ感謝すべきであり、その方こそ賛美すべきであるということですね。ただありがたいんではなくて、ただ生かされているのではなくて、その方によって生かされている、その方によって全てが成り立っている、作られているということですね。ですから、伝道者の書の12章の一節には、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えなさい、災いの日が来ないうちに何の喜びもないという年月が近づく前に、必ずそういう年月は来ます。体がボロボロになり、そして自分の思うように動けなくなり、自分の思うように考えられなくなり、そういう時に何のために生きてきたんだっていう話になります。また創造者を知らない若者たちは何のために生きているのかということは分からないです。何のために生きているんだ、生きててもしょうがないじゃないかっていう話になります。ですからその前に創造者を知りなさい。でこの伝道者の書は虚しい虚しい、全ては虚しいという言葉で始まるんですね。まるで仏教 の, あのお経ですよ。そしてソロモンという全てを手に入れた人がそれを書いているということですから、そして結論としては、神様を知らなければ人間の幸せというものは、本当の意味での幸せというものはないんだということですね。ですからこれが結論だというふうに書いてあります。結局のところもう全てが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。神は善であれ悪であれ、あらゆる隠れたことについて全ての技を裁かれるからである。でこの恐れよっていう言葉が誤解されているところもあるかな。恐れよっていう、神を恐れよっていう言葉はあまり好まれない、立法のようにですね。立法というのは本当は素晴らしいものなんです。パウロに言わせると良いものだ。で立法というのはただ単に規則という意味ではないですね。ユダヤ人にとってそれはその生きる教えというふうに近いと思います。神様と共に生きることを教えてくれる、それが立法ということでありますけれども、それで詩編を読んでて、恐れという言葉を私たちに違う角度からこう教えてくれる詩編が2つあったので、そこを一緒に見ていただきたいと思うんですが、一つはこの言葉ですね。主よ、もしあなたがもし不義に目を留められるなら、主よ誰が見舞いに立てるでしょう。私たちの悪いところをご覧になるならば、誰も神様の前に立てませんということをですね。しかしあなたは 許してくださるゆえにあなたは人に恐れられます。普通許されないから恐れるっていうのは私たちの考える恐れですよ。そういう意味での恐れではないということなんです。聖書に言ってる恐れという、なぜ神様は恐れられるのか、神様は人を許してくださるから恐れられますっていう。ですから単なるその恐怖じゃないんですよ。そこには感謝があります、愛があります。そういう恐れというのが聖書の恐れです。ですから死を恐れるということはマイナスのことは一つもない。神を神として受け入れるということだと思います。ですからもう一つの言葉を、あ、なるほどと思ったのは詩編の139編の13節で、あなたこそ私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられた方です。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。ですから神様の技というのは私たちのその知恵知識では計り知れないものである。その前に私たちはひざまずきます。そういう恐れですね。畏敬の念とかっていう言葉がありますけれども、畏敬の意の方の恐れる、かしこまるとか、そういう意味のある漢字もありますけれども、ですから死を恐れるということはとても人間にとって、神様に作られ生かされているものにとって非常に健全な姿勢であるということだと思います。ですから、人生というものはの答えというのはクリスチャンは知っている、哲学者は今もそれを求めていると思います。ソクラテスの時代からずっと何千年にわたって求めていると思うんですが、私たちは知っている。私たちは賢いからではなくて神様が教えてくださったから知っている。それは神であり神の愛である。人間は人間のアイデアではなくて神のアイデアである。そしてその答えに答えるのが人生であるんだ。その神様の愛に応えて答えながら生きることが本来の人間らしい人生である。でそれをうまくこう歌にした賛美歌がありますけれども、喜びたたえようの24番なんですが、できればちょっと歌ってみたいな、皆さん一緒に歌ってみたいなと思いますけれども、これは2度ほど繰り返すんだと思うんですが、あなたをたたえ、あなたの皆掲げ、どんな時も感謝するため、あなたを愛し、その身元で拝し、従うため作られた。あなたをたたえ、あなたの皆掲げ、どんな時も感謝するため、あなたを愛し、その身元で拝し、従うため作られた。これが人生の答えに答えるという、そして答えながら生きる、 歌うのは大切ですが生きる方が難しいと思うんですけど、日々の生活の中で。でもこの歌を持っていれば私たちの心の中に頭の中に私たちはその日々の歩みを助けてくれるんじゃないかなというふうに思います。そして3章のところで有名な箇所がありますけれども、モーセと神様のやり取りでハロのところに行ってほしいと言ったときに、モーセは私にはできないというふうに、モーセは神様に言うわけですけれども、なんで私なんですかというような、一回やってみたけどできませんでしたっていうですけれども、神様の答えはこれです。私はあなたと一緒にいる。あなたがハロのところに行くときに私はあなたと一緒にいる。でもなかなかイスラエルの人たちも大変ですよ。一度やろうとしたときには理解されませんでした。何と言えばいいんですか。あなたの名前をどういうふうに言えばいいんですか。で、考えさせられたのはもうすでにイスラエルは神様の名前というのは知ってたんです。主の名によって祈っていましたし、そして、ここで、神様が言われるのは名前はあってある、別な言い方といえばいている、とにかくいるということですよね。それでそれはどういう意味かというと、一緒にいる、名前固有名詞のことを言ってるんじゃないんですね。あ、それはエホバなんですかヤハウェなんですかという問題ではなくて、神様がモーセに伝えたかったのは、私の名前は、私はどういうものか、あなたと一緒にいるものだ。イスラエルに伝えたいのは神様は何ですか、あなたの名前をどういうふうに伝えればいいんですか。イスラエルと一緒にいるものだ。それがポイントだと思います。名前そのものよりもそれが意味している。ですから名前というものはイスラエルは創世記の中でもすでに知ってたわけですね。だけれども一緒にいてくださるということは、これからイスラエルが学ぶことです。失敗しながらも。そしてそのことを私たちに教えようとした方がイエス様ですね。イエス様の名前、もう一つの名前は何ですか。インマヌエル、神はあなたと一緒にいます。イエス様がそのマタイ、それはマタイの1章の23節ですけれども、マタイの一番最後で言われたことは何ですか。私はいつもあなた方と一緒にいます。ですから旧約聖書を通して神様が言われたかったことは、私は神の民と一緒にいるんだ。新約聖書を通して神様が人となって来られた時に、まさにその一緒にいるということは約束でもあるわけですよ。神様の名前というのは、そしてそれを実現、究極な意味で実現されたのはイエス様ご自身です。人となって来てくださった、一緒だよ。そして天に昇られる時も約束したのは、いつも一緒だよ。インマヌエルだよっていうことで、そして今日鈴木兄弟が81歳になられたということで、お聞きしようかなと思った。鈴木兄弟おいくつですかって、これ今日の学びにひょっとしたら使えるんじゃないかなと思って、やっぱりまさにそうなんですよ。モーセがここで神様と出会っている時何歳かって言ったら80歳なんです。80歳からがモーセの本当の意味での人生の出発なんですよ。まさにそこからモーセが 神様のしもべとして活躍する。で、80歳のモーセもここで叱られちゃうんです。それでもモーセは自分は無理ですとか、他の人お願いしますとかって言って、神様は怒ったって書いてあります。で、怒りながらも神様はお前のお兄さんがこっちに向かってるよってことで、じゃあアロンと一緒にやりなさいっていうアーレミの言葉もかけてくださるわけですけれども、ですからモーセは80歳でも成長していたっていうのが今日のポイントなんですね。そして80歳から120まで40年の今までも訓練の時だったんですよ。王宮の学校を出て、そして荒野の学校を出て、で今度は神様と一緒にイスラエルを導くという、そういう学校で訓練を受けるんですね。ですから、弟子訓練ですよ。私たちは何かって弟子ですから、モーセと同じように訓練を受けるものです。受け続けるものです。私たちが創世記そして、を通して、出エジプト記を通して学んでいることは、ヨセフもモーセも救われた不思議な形で、ヨセフも奴隷として売られましたけれども、そこから救い出されて総理大臣の地位まで上りました。そしてモーセの場合も奴隷の子として生まれて死ぬべきであったんだけれども、エジプトの王子までなったっていう、それは救われたということは私たち一人一人にとってもそうなんですけれども、召される、福音によって救われたということは福音によって召されるということである。それは自分のためではない。日本の宗教というのはほとんど自分のためですね。そして自分の思うように行くように、自分の家が幸せであるように、自分の商売が繁盛するように、自分の体が健康であるように、大体自分中心のものが宗教というものなんですけれども、今日のコマでちょっと、小春ちゃんには難しかったかもしれないですけれども、何が大事かって、中心が何なのか。日本の宗教の中心というのは自分なんですね。それだといくら飾ってきれいにしても回らないですよ。まあ、すぐ止まってしまうっていうか、ですけれども、神様が中心であるならば、それはいつまでも、神様と一緒に回ることができる。今の時代は自分らしくという、モーセはひょっとしたらミディアンにいて、あ、これが自分らしい生き方かななんて考えたかもしれないですけれども、それよりも大事なことは神様にふさわしく生きているのかということですね。そしてよく言われる言葉でありますけれども、いい言葉だと思うんですけれども、自分が置かれた場所で咲く。これは来週またその先の学びでも出てくるところでありますけれども、そして私たちと一緒におられる神は、私たちが神と一緒に生きることを望んでおられる、求めておられるということです。神こそが私たちを創世記から学ぶことは、そしてそれが神様はただ単にお作りになった方ではなくて、私たちと一緒に、そして私たちが生きるために必要な全てを備えてくださる方だということを学びます。神様こそが私たちの命、力、知恵の源である。そして神様と交わるもの、神様と一緒に生きるものは、少しずつ徐々に、私たちが知っているのは御霊の力によって主のように変えられていく、主のような心、主と一緒の心になっていくということです。ですから今日の学びは、私たちもモーセのように何歳になっても訓練を受けながら成長し続けましょうということです。お祈りします。愛する父なる神様、 今日はモーセの人生からいろいろ学ぶところがありました。そして何よりもあなたがモーセに教えられた一緒にいてくださるということで、それをイエス様がさらに私たちがにとって分かりやすく理解できるようにいつも一緒であるということを教えてくださいました。どうぞ私たちがそのことを忘れないで、そのあなたの招き、あなたの愛に応えて日々生きることができますように助けてください。この恵みを祝福を私たちが他の方々とも分かち合いながら生きることができますように助けてください。イエス様のお名前とお願いします。アーメン。